8825KM の次郎です。
おはようございます。 8825KM のニックです。
こちらは2019年6月1日土曜日の23時21分ですね。
こちら6月1日の朝7時21分土曜日、6月ですよ。
そうですね。今月終わるともう半年消化したってこと？
あ、そうか、ね、今月終わるとか。そうだね、早い早い
早いね。
そうだよ、年明けてニューイヤーレゾリューションとか新年の抱負とか言ってもう半年だよ。
早いな。
早いよ。
抱負とは関係ないんですけど、抱負と関係あるな。今日むちゃくちゃコーラ飲みたくて我慢しましたね。
やりましたね。
今日また走って、先週兄に誕生日プレゼントでもらったランニングシューズを履いて初めて走ってね、8キロ弱ぐらい走って、いやー、喉渇いたなーって、コーラ飲みたいなーと思ったけど我慢したね。これ、前も言ったんですけど、ランニングした後シャワー浴びるじゃないですか。その時だけ、なんかシャンプーがすごいなんか鼻をつくんですよね。匂いが。
あ、そうなの？
で、まあ、前も、ニックさんに、なんか、みたいな感じで言われたんで、結構、始まる前に調べてみたんですけど、なんかね、そんな風に感じてる人はやっぱりいないみたいで、あんまりそれらしき記事は引っかかってこなかったね。あんまりっていうか全然見つけられなかった。なんか、嗅覚、運動前後、変化とか、ランニング後、シャンプー、臭いとか調べたんだけど、全然引っかかってこなかったね。なんかやっぱあれかな、鼻が普段は詰まってて通ってるだけなのかな。か、実はそういう人多いけど誰も書いてないか。そうですね。今日はあれですね、新記録出しましたよ。
あ、そうなんですか。
距離が一番今までより、今までの中で長いっていうね。今まで多分最高7キロぐらいだったのが、8キロ弱今日走りましたね。
あ、本当だ。すげえ。じゃあ、ライクしとくわ。
そうね。8キロを50分で走れてるのは、まあまあ、いいペースだ。今日めっちゃ頑張ったもんね。今日自分、その、靴をね、新調して、で、走って初めて走ったんですけど、その、やっぱ、人の、自分が買っちゃうと、こう、人が何履いてんのかとかめっちゃ見ちゃうね。
ああ、なるほどね。
ランナーの人とすれ違うんだけど。
ね、はいはい。
どんなウェア着てんのかなとか。
どうでした？どこが多かった？
そうだな。いや、どこかまではちょっとわかんないんだけど、やっぱ、ランニングシューズって派手ね。どれも。派手なのが多いな、日本は。
はいはい。日本はね、何かとオシャレなんですよ、全部。アメリカに比べて。比較的、特にウェア、シューズはまあいろいろあるんだけど、っていうか、そう、オシャレっていうか、凝るのかな？皆さん。こっちの人ね、そんなにね、オシャレに着こなしてるじゃないけども。なんもねえな。まあいいや。派手だったの？
派手。なんかね、日本のシューズは、とりあえずなんか黄緑、なんか蛍光色したなんか黄緑とか、なんかオレンジとか。結構なんかそういうの入ってる人が多くて。まあ、自分はほんと、黒多めの白ちょっとみたいなやつにしてるんですけど。 なんかああいうすげえ派手な色のあの靴を選ぶ人の心理があまりよくわからないなと。
ああ、ね、なるほど。
ニックさんはちなみにどんな色の履いてます？
俺今青だな。
青。
うん。青だけど、でも派手といえば派手だな。うん、あの、うん、そこ、裏は、ソールの方は赤いから、
おぉ。
パッと、そこそこ派手感。
はいはい。それってな、うん、なんでそれにしたんですか？
うん、かっこいいと思った。
あ、デザイン的に？
ああ、いや、なんかあそう、まあ、うんうん。
え、それ、機能的な面ではなく、
あ、機能的な面もあるよ。もちろん、その、あの、スニーカーさ、
うん、
いろいろとね、選び方あるんですけど、今、僕一番気にしてるのは、うん、今、プロネーションっていうので、
お
自分の足がこう着地するときに、うん、まあ、うん、アンダープロネーションか、オーバープロネーションか、ニュートラルかっていうのがあるのね。
お
で、それが、
うん、
なんか、オーバープロネーションの履くと、用の靴履くと、
うんうん
ね、特にね、まあ、10キロ以上走ったりとかするとね、
うん、
あ10キロじゃなかった、うん、まあそんくらいか、足に激痛が走ってたのよね。
へえ、うん。ちょっと待ってください、そのアンダープロネーションっていうのとオーバーとニュートラルっていうの、うん、具体的に何なんですか？その着地するっていうのは、つま、ね、先から着地するタイプの人間か、かかとからか、真ん中からかってこと？
ああ、じゃなくてですね、それはですね、うん、まあ、前、なんだろう、フォアフットか、フォアフット、まあ、前で着地するかって、また違うんですよ、それは。プロネーションって、なんて言うんだろうな、なんかね、こう、足首のとこがね、こう着地したときに、なんだろう、あ、後ろから見て、かかとから見て、走ってるときに、
うん、
足の外側から着地して、
うん、
かかとがこう、なんていうんだろう、内側に曲がるとか、
うん
うん、そういう現象起きてんのね。
うんうん、
足が、
うんうん。
それが外側に足かか、なんだろう、足首がちょっとクイッて曲がる人もいれば、
うんうん、
着地した後、内側に曲がる。足首が人もいたり、それが全く曲がらない人もいるのね。
うん。
うん。っていうの。で、うん、確かオーバープロネーションが着地した後に内側に傾くんだかな。
うん。
うん、で、ニュートラルが何も曲がらない、
うん。
で、アンダーっていうのは外側にちょっと、
うん。
傾く。で、多いのはオーバープロネーションの人が多いんだっけかな。
うん。
うん。
へぇ、うん、
多いんだっけかな。なんか、まあ、問題というか、まあ、よく出てくるオーバープロネーションかどうかみたいな話。で、俺は、ニュートラルかちょっとアンダープロネーションだよね。調べたら、これね、あのね、多分そういうランニングシューズ専門店とか行ったらね、調べてくれるよ、簡単に。
へぇ、
うん。で、そこで、もう痛すぎたもんで、
うん、
調べてもらったら、いや、あんたニュートラルだよって言われて、
うん、
ニュートラルでちょっとアンダーかな、みたいな、
うん。
で、変えたら、もう本当痛みなくなったのね。
へぇ、
うん。
すごいな。
うん、だから、ずっと今は、その、ニュートラルの履いてる。
ああ、うん。じゃあ、
その、
実はそういう種類があるってこと？
そう。
へ
え。アシックスだとあるな。プロネーションで選べて。
はいはい、はい。
で、ナイキだとね、
うん、
そこまで書いてないな、確か。アディダスも書いてるかな。うん。でも、ね、結構それで変わったから。うん。
そんなに変わるんだ。
痛くて痛くて。
うん。
うん、ナイキとかあんのかな。でも最初ナイキ履いててナイキとか痛くなんなかったんだよね。
あ、そうなんだ。まあそんな距離走る人なかなかいないもんね。10キロ以上とか。
まあ確かに普通のね、ちょっと運動してる人だったら関係ないよね。
うん、
うん、 だから気にしたことなかったの、そんな短い距離しか今までね、もちろん、したことない人間だったから。そう。だから、多分ね、ナイキはそんなにオーバープロネーション作ってないんじゃないかな。まあ、そうあって。
そういうのあるんすね。
あとはね、まあ、いろいろあるんですよ。細かく。気にすりゃね、キリがないんだけど。あとね、なんだかな。オフセットっていうんだかな。めっちゃ細かい話するとね。あの、前の、こう、なんだ。かかとのところと、かかとで、まあ、かかとと靴の前の方の、で、そこの高さ違うの分かる？てか、ちょっと傾斜がついてるの。
前の方が低くて、かかとが高いって
こと？そうそうそう。そうそうそうそう。その高さを気にする人もいっぱいいるね。
ああ、そうなんだ。
ただ、どのくらい、ヒールトゥートードロップみたいな。確か言ってたけど。で、それがでも基本的にないと、多分長い距離は走りにくいと思う。
あ、全く平らだとね。
それがまた自然にこう蹴る動作を助けてくれるから。そう。とかね。そうそうそう。だからまあそれ、まああんま僕そこ見てないけど、大体のがあるから。で、だからプロネーションだけはすごい気にする。で、今はアシックスのニンバスってやつを、ニンバスっていうのと、もう一個ダイナフライトっていうのがあって、その二つを、が一番合ってるから、入ってるね。
え、それね、二足持って履き分けてんの？
まあ今ニンバスなんだけど、
ほぼ。
でもまあ、ちょっとどっかでダイナフライトを足そうかなとは思ってるっていうのが、軽いんだよね、そっちの方が。ニンバス重いんだよ。
はいはいはい。
軽いのがちょっと欲しいなと思ってね。
そうですね。なんか自分は、まあ、デザインから入るしかないじゃないですか。初心者なんで。
いや、最初そう、絶対。
で、なんか最近その、底がね、厚いのが、なんか、普通に靴屋さん行ったら多いんですよね。で、それがすごいダサいなと思ってて、そこが薄っぺらいやつ、なんか昔の、ほんとなんか、運動靴みたいなやつがいいなと思って、で、この前行ったら、いや、それは、言ったらプロ仕様なんで、その、初心者だったら、そこ厚い方が、その、ショックが和らぐし、足に負担来ないですよって言われて、まあ、そこ厚いやつ買ったんですけど、そんなのすら全然知らなかった
わ。そう、あのね、そこはね、結構、そう、まあ、今、ちょうど暑いのが流行ってるんだよね。
あ、やっぱ流行ってるよね、あれで。
そう。
ね、
だってプロの選手ってさ、今、厚底入ってるからね。結構。
でも、プロとかだと、やっぱなんか、軽さを求めた方が良さそうだけどね、マラソン選手はね。
っていうのが、今まで普通だったんだけど、日本の選手とかもそうだよね。結構。でもそれこそナイキが、ナイキとあともう一個また別のブランドだと、ホカオネオネっていうブランドがあるね。靴で。シューズで。最近出てきたのかな。多分ここ10年ぐらい出てきたブランドだけど。そこが厚底をこう、改めて出してきて、そしたら、なんだろう。で、プロの選手とかそれで新記録とかどんどん出し始めて。
へぇ。え、ホカオネオネ？
めっちゃ厚底だよ。
へぇ。
トライアスロンとか、トレイルランとかね、結構有名。
へぇ。
な
るほどね。で、ニックさん履いてんのは厚底なんですか？
そこまで厚底で、まあ厚底って普通かな？めっちゃ厚いわけではない。でも、プロの選手がそんなレースで履くようなやつではない。これは。
ああ、そうなんだ。
選手とか。
え、なんで？
いや、アシックスの選手とかは厚底でまだ履いてないよね。基本薄いの履いてるよね。だから、まあ比較的こう市民ランナー向けのシューズ。
でも、それでフル行くんですか、ニックさんは。
これで行ってる。だから、 自分的にはなんかね、
うん、
で昔それこそ話めっちゃ長くなりますよこれ。
いやいやいいっすよ今日ニュースないんで。
いやあのなんかランニングのなんか論理いろいろあって、
うんうん、
一時期はいやナチュラルにならないといけないから、うん、ベアフット走るのが一番いいみたいな時期もあったので5、6年前
それはちょっと極論すぎない。
あ、それはまあ極論で、だからそのベアフットみたいなシューズ、そこがにはそんなにたくさんクッションつけないでミニマムでやるみたいなあったんだけど、でも数年経ってその靴底とか出てきて、なぜかっていうとやっぱ人間って、いや僕ってもう僕ら生まれた時からさ別にあのアフリカの大地で生きてるわけじゃないんだよね。
そうね。
だからもう足腰とか関節が違うと鼻から今は。確かにナチュラルボーン、ナチュラルでね生命を考えたら裸足で動いてるのは普通かもしれないけど、そんな生活してないから、やっぱクッションってしっかりないと怪我するよっていう考えになって、
ほうほうほう。
で、またしっかりとクッションが入ってくるのが出てきて、って感じかな。だから、多分その頃ね、それこそ、ナイキもそうだったと思うな、今思えば。だから、ナイキのフリーっていうシューズがあったと思うんだけど、ある、まだあるかな。それって、薄底なのね、どっちかったら、比較的。で、なんかこう、ナチュラルに走れるみたいな。
へぇ。
あのが売りだった。まあ、クッションあったけど、多少、柔らかい
もの
が。で、どんどん厚底になって、今か。そう。でも軽いからね、厚底になっても今のって。結構、そのナイキとか、ホカオネオネとか、アシックスがね、重いんだよ、比較的。で、アシックスは今苦戦してるね。多分売り上げも全世界、赤字だったんじゃないかな、去年。で、今すごい、確か、まあ結構、マネージメント管理職の人たち変わったかな、結構。忘れたけど、すごい、直そうとしてるよ。
水野ですよね。
ん？
水野ですよね、アシックスって。
いやいやいや、そこはライバルですよ。
え？あれ？別だよ、別。アシックスって、ね、あれ？鬼塚タイガーは？
鬼塚タイガーはアシックスです。
ああ、アシックスの、あ、そうなんだ。水野は全然違うんだ。なんかどっかが、のブランドがアシックスだと思ってたんだけど、アシックスはもうアシックス、
そう。
ア
シックスはアシックス。
あ、そうなんだね。
そう。だから俺も、そう、でもナイキとか、ナイキは今もう、いろんなトップアスリートが履いてるからね。ジローさんは今あれだよね、アディダスだよね。
アディダスですね。
ちなみに走っててどのシューズが多かったですか？
日本はなんかね、アシックスが多いような気がするな。
あ、
な
んと
な
くね。多いんだ。なるほど。そう。いいじゃないですか。あ、
そうっすね。
これランニング番組になっちゃいますね。番組。
ランニング、ランニング番組になるね。
危ない危ない。ちょっと番組紹介しておきましょうか。
はい、はい。
忘れないように。
そうですね。
8825KM は、ロサンゼルス在住のニックと、横浜在住のジローでお送りしております。ニックとジローのチョイスしたアメリカと日本のホットニュースをお話しします。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ 8825KM までお願いします。
お願いします。
はい。最初20分、本当走る話、シューズの話で、ね。じゃあ次はあれですか、マラソンの走り方の話を、あと40分ほど。
あ、走り方ね。いやー、走り方って、いや、ちょっとすぐ終わりますけど、大事だと思いますね。やっぱこう、市民ランナーの人たち見てると、その体勢きつくないみたいな人結構いるんですよね。で、なんか、まあまあまあ、言ってもおじちゃんおばちゃんが多いからさ。 やっぱ若い人ってあんま見ないですね。うん、まあ、ちょっとそれでしょうがないのかもしれないけど、もっとこうね、うん、背中まっすぐ背筋伸ばして走った方がいいんじゃないかなって思う人がこうね、パッと見多いんだけど、
うん、
うん、走り方はね、かなり、走り方はなんか、中学生の時の部活の顧問の先生がランナーだったんだよね。
うんうん、
結構なんか、なんだろうな、県駅伝みたいなのに出たりするぐらいの、結構ガチでやってる人。
おガチだね。
うん。
お
で、その人が、まあ、中学の時は卓球部だったんだけど、だから卓球の練習終わりに、全員ね、8キロ走らされてたんだよね、とりあえず。
え、もう中学って言ったよね。
うん、
うん。うん、結構中学にしては走る距離じゃないそれって。
うん、400メートルトラック20周かな確か。ああ、
結構したね、
うん。うん。で、それをなんかその、毎日やらされてて、すごいやっぱフォームはこう、ちゃんとした方がいいよみたいな。
うん。うん、
もう途中、もうだからそこはもうなんか陸上部みたいな感じだよね。
ねえ、そうです。なんで卓球部だったの？
ああ、まあまあ、なんか中学、普通の公立中学とかだからさ、なんか、全然経験ない先生とかが普通にやったりするじゃん。
うん。
うん、そんな感じだよね。
なるほど。
あ、でも一応ね、経験者だったね。卓球経験者で。
うん。
うん。でも、ね、自分たちは全国大会まで行ったからね。
うん、うん。
県大会優勝して卓球部で。
うん。
うん。まあだからなんか、どっちかっていうと中学生とかって多分精神論の方が重要なんじゃないかと思うよね。
ああ。
まあ、競技によるのかもしれないけど。
うん。
うん、そうそう。なんかフォームはすごい言われたね。おへそはちゃんと前に出した方がいいよ、みたいな。
うん。うん、おへそは前に。なるほどね、うん。大事ですよ。
ニックさんはその、ランニングフォームとかは、こう、なんか見てもらったこととかあるんですか？
いや。だから実際大会見てもらったことはないんですよね。
ああ。
だからもう自分で調べながら考えてるって感じですね。
はいはい。
どういう方が綺麗なのかなとか。
うん。
うん。
あとなんか、先生が言ってたのは、親指立てた方がいいよみたいなね。その、拳を軽く握って、親指を立てて、このグッ、日本で言うとさ、こう、それってグッドっていうジェスチャーになるじゃん。
うん
うんうん、その方が気分上がるから、みたいな。
うん、気分の問題なんだ。
気分の問題だし。で、その気分がよれてきて、こう猫背になると、やっぱ呼吸もしにくくなるから、うん、こうね、常にこうグッと意識して、へそを前に出して走れって言われてたけどね。
うん。
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 そうそう。
なるほど。
ちょっとランニング番組になるんで、
うんうん、
ちょっとこの辺でやめましょうかね。
うん。あ、次郎さん話したいと言ってたことは他に？
あと一個あるんですよ。
はい。
これはね、次郎怒ってます。
怒ってます。
怒ってます。はい、あのね、うん、これマジ全世界の飲食店に、
うん。
継ぎたいんだけども。
うん。
あのね、唐揚げあるじゃない？
うん。
マジ、カレー風味にしないでくれって思うね。いや、あのね、この前ね、
はい、
まあ、自分今ほとんど毎日お弁当屋さんで、その、唐揚げと生姜焼きの半分ずつ入ったハーフ弁当っていうのを頼んでるんですよ。
うん。
で、もう毎日そこ行くからもうおばちゃんも覚えてもらって、この前結構髪をバッサリ切ったんですけど、
お
いや、短い方が似合うね、みたいな。もうそんぐらい言われるぐらい毎日買ってるんですよね。で、その日はたまたま、ちょっとね、子供の、その、保育園に通うためのなんか書類を、ちょっと急ぎで奥さんに渡さなきゃいけなくて、自分が働いてるとこと奥さん働いてるとこと近いんで、昼ちょっと真ん中ぐらいで集まって、で、ご飯食べながらそれ書類とりあえず渡そうってなった時に定食屋さんに入ったんですよね。
うん、
で、唐揚げ定食僕頼んで、で、奥さんが生姜焼き定食頼んだんで、
うん、
結局はいつもと同じ唐揚げとね、生姜焼き半分ずつ食えるなと思ってたんですよね。
うんうん。
そしたらですよ。いや、唐揚げがね、 カレー風味だったわけですよ。
お
いやいや、はぁと。いやいや、か、いや、しかもね、メニューに、ね、唐揚げ定食って書いてあったんですよね。
うん。
カッコカレー風味とかどこにも書いてないんですよ。
ああ、それはね、ダメですね。うん。
そう。それをね、すごく私は、うん、怒ってるわけですよ。
お
いやいや、いいけど、
うん、
書いてくれよと、せめて、
うん。
カレー風味とね、メニューに。
うん。
うん。で、書かないんだったらカレー風味に勝手にしてくれるなよと。
うん。
うん。いうね、怒りがあるよっていうのを話したかっただけです。
なるほど。わかりました。訴えましょう。
うん、アメリカじゃねえから
俺はこんなもん頼んでないと、
うん、
うん、
そうそうそうそう、
うんうん、
いやそれですごく憤って会社に戻って、まあね自分の周り結構自分より年上のおっさんたちが多いんで、うん、いやいやこれどう思いますみたいな、
うん、
全員こうね しらけた目で俺を見やがってねそんな言うほどでもないだろうみたいな。
ああ。
いやいや。
みんなさ、
そうそう。みんなもうおっさんだからね。
もうあの、そのフェーズは過ぎてます。
そうね。それ
かただ。そういうところで怒る。
それかただもう生きる気力を失い始めてるかな、どっちか、ね。うん。
いや、でもさ、
うん。
いや、なんか、私今、うん、全然唐揚げ関係ないけどさ、
うん、
確かにさ、今僕ら、あ、もう、ジローさん34か。
うん。
で、やっぱり、うん、なんていうの?こう、動きは遅くなるよね。なんだろう。その、いろんなことに関してさ、腹を立てるとかさ、
うん、
なくなってきてるなっていうのはある。
ああ、はいはいはい。
うん。
まあ、そうね。まあ、うん、そういう傾向にはあるよね。まあ、多分、こう、単純にこう、いろんなやっぱり、
うん。
こう、なんだろうね、体験してることが増えるからだろうね。
そう。
これにいちいち腹立てたらとかってなっちゃうんだろうね、多分。
そう。いやー、うん、そうなの。うん。でも、それ思って、
うん。
いや、それが年取っていくってことなのかって思って。
いや、そうだよね。いや、だから、たまに唐揚げがカレー風味だったぐらいで怒った方がいいよ。
うん、あ怒るかどうか、そうだね。それに対してどう対処するのかを考えたいんじゃない?
ああ。
これ怒って、
うん。
あ、まあ、怒るしかないな。
いや、怒るしかない。まあまあ、大人の対応としては、
うん、
まあ、いや、そうですかと。ここはそういう店ですかと。じゃあもう、うんこのお店ではもう唐揚げ定食は頼みませんっていうのが一番大人の対応だよね。
うん
うん、かも、もうこのお店には来ませんっていうね。
うん。
うん。
うん、
他で、普通の唐揚げ出してくれるところに行きますっていうのがね。
うん、
うん。か、まあ、これはちょっとどうなのかわかんないけど、お店の人に、まあ、提案するとかね。いや、これ全然美味しいんでいいんですけど、ちょっとね、うん、カレー風味は正直想定外だったんで、メニューの方にね、うん、ちょっと一筆ね、うん、開筆していただいて、カッコカレー風味と。
うん。
書いていただければより美味しくいただけますと。
うん。
とかね。
とかね。
うん。そうですよ。
うん。いや、でもそう。
うん。
なんかね、
うん、
昨日ですね、そう、
うん、
その、今、職場のおじさんたちの話で思ったけど、
うん
うん、自分の上司と、うん、ワンオンワンミーティングってあります？
ワンオンワンミーティングっていうか、まあ、そうね、
うんうん、
あれだよね、うちはあれだよね、評価されるときにあるかな。
ああ、うん、ウィークリーで上司と話すとかってある？
ウィークリーで上司と話すね、一応その、毎週月曜日の朝に何やるかっていうのを、こう簡単に報告するような会はあるけど、
うん。
うん。まあ、報告会だね、インタビューというよりかは。
ああ、なるほどね。
うん。
うん。うん。そう、まあ、 あって、
うんうん、
ウィークリー で、
うんうん、
でそこってまあそう報告会みたいなので、
うんうん、
まあ自分の場合はこう一応営業の、
うん、
なんていうんだスーパーバイザーってなんていうんだ
まあ管理側ってことだな
そうだね、うん、もう一番下っ端
係長、ね、か、
係長
か
ぐらいかな、
うん
うん、わかんねえや、
うんうん、
で、まあそのチームがどう動いててとか、まあ、成績伝えたりとか、
うん、
っていうのとか話してて、
うん、
であとなんかじゃあ今後のキャリアどうしよっかみたいな話とか、
うん
うん、まあ自分こうしたいですよねとか話すんだけど
えそれ毎週、うん、
毎週じゃないけど、まあ、昨日ちょっとその話になってまあ、ちょくちょく。
お
うん、
おうへ
で、その時に、うん、まあ、でも、上司の人、なんか、中は、もう結構何でも話してるもんで、
お
まあ、その、いろいろ話してて、
うん。
で、だから、将来、どうしましょうかね、って話になって、
お
うん。なんか、前だったら、いや、起業して、とか言ってたけど、
お
なんか、そういう気もなくなってきちゃいますよね、って話をして。
おうおうおうおうい
や、うん、これが、あれですか、なんか、年を取るってことなんですかね、みたいな話をして、
はいはいはい、
動きが鈍くなるというか。
ああ、なるほどね、
うん。で、あと、なんかちょっと別の人と話してても、
あ
こうやっぱ若い時って何も考えて、とりあえず、なんかやりましょうってなって、もうとにかく動くみたいな。
あ
一生懸命
あ。
ああいうのなくなるよね、って。
いや、まあね。
いいんだか悪いんだかっていう話をして終わったわ、思わない
。はいはいはい。
まあ、上司って同い年だもんで、
はいはい、
なんか、お互い、まあ、ここで話してるようなことを、ずれずれと言ってるだけの二人で、いや、マジそうだよね、とか言いなが
ら。そうね。なかなかね、こう、まあね、年取るよね。うん。うん、
そう。動きが遅くなる。うん、まあ、だからこそね、この、ポッドキャストも始めたんだけど、ちょっとなんかね、やばいなって、
ね。そうだね。ああ。
うん。うん。そう。
いや、ほんとそうですよ。
うん。33と4のおっさんの、
うん、
今日思う、
うん。
ところ。はい。
うん。いや、なんかね、ちょっと、そうね。
うん。
うん、なんか、結構自分の上司に、もう60過ぎぐらいの人がね、ポンって入ってきたわけですよ。
はい。
いきなりこう、役員級の人がね。
うん。
うん。で、まあね、いきなりそういう人が来てもさ、まあ、なかなか難しいよね。
うん。
うん。で、結構自分は、やっぱサラリーマンとしてはちょっと良くないのかもしれないけど、
うん、
結構ね、こう、なんて言うんだろうな、こう、あんまりこう、良くない、なんて言うのかな、対応しちゃうんだよね。
うんうん。
まあ、なんか、簡単に言うとこう、なんかよくわかんないこと言ってたらとりあえず無視みたいな。まあ、無視っていうか、
うん、
まあ、まあ、スルー。ああ、そうですね、うん、みたいな。
うん。
うん。なんかね、そういうのがね、なんか未だに辞めれないのは、ちょっとなんか、若干こう、大人げないのかなと思う時はあるね。
ああ、
うん。
うん。
ただね、でもね、ちょっとなんか言わせてもらうと、いや、それは経験がないからだよとかって普通に言ってくんのね。
うん。
うん。いや、おーおーってなるじゃん、なんか。
うん。
まあまあ、いや、それ言われたらそうなんだけど、みたいなね。
うん。
うんで、それ言われたらそうなんだけどとはやっぱ言えずに。
うん。
うん。まあ、ちょっとね、こう言い返しちゃうときとかあって。
うん。
うん。まあ、なんかその空気、変な空気になるよね。
うん。
うん。結構こう、部門のミーティングとかでそういうことになっちゃうんで。
うん。
うん。で、自分よりもうちょい上のその人たちは、多分もう自分のこの今の段階を通り過ぎてるから、もう本当になんか、うん完全に無視みたいな感じなんだよね。ああ、またなんかこう、うんうん、めんどくせえこと言ってるな、みたいな。
うんうん。
うん、なんかいきなり入ってきたのに、突然そんなこと言うか、みたいな感じで、ははは、みたいな感じで、なってんだけど、うん、自分はちょっとまだその域には達してないんでね。
うんうん。
うん、ちょっとね、こう、 言っちゃう時があって、
うん、
あまあでもそ、うん、それはね、なんか俺何歳になっても言っちゃいそうだな。ちょっと、
うんうん、
あまあサラリーマンとしては良くないという葛藤しつつね、
うん、
基本さ、まあ日本のそういう組織だと長いものに巻かれてりゃいいっていう話だから、
うん、
良くないんだろうなと思いつつもね、
うん、
だって正直気に入られてて損なことって何もないわけじゃん、
うん、
上の人からは、
うん、
気に入られないっていうのはさ、もうなんかその時点で良くないじゃない、
うん、
うん、まあ、かといってこう気に入られるような動きはしなくても、せめてこう嫌われないようには振る舞わないといけないなと思いつつも、
うん、
こういや経験がないからだよとかって言われると、
うん、
はなんだお前ってなっちゃうよね。
まあ経験がないからだよだと解決になってないしね。
まあそうだね。そうそう。建設的なことを言ってこないからね。こう。
うん、そう。
それ感情論じゃんみたいな、
うん。
いや、それ経験がないからだよって言われてもね、ああまあね、みたいな。いや、その、いやいや、で、その、
うん、
いや、あんまりちょっと言うとあれなんだけど、いや、その人ずっとこうね、うん、管理部門でこう仕事してきたらって聞いてたから、うん、本人から、
おう、
はあ、うん、で自分はあの営業部隊にもいたことがあったから、うん、いやいやだって営業部隊いた経験ないじゃないですかって言って、
うん、
はあ、そしたらなんか、うん、ムムムみたいな感じになってて、
うん、
やっぱ経験ない人はやっぱそういう風に考えちゃうからしょうがないと思うんですけどねって言ったのね、
うん、
うん、そしたらなんかまあ、うん、自分としてはまあ正直そのもう感情的になっちゃってるから、
うん、
ああ、すっきりしたってなったんだけど、うん、やっぱちょっとその、あの、別のね、そのおじさんからはちょっとね、言い過ぎだよね、みたいな。
うんうん
うん、まあ、ああ、まあ、気持ちはわかるけど、あんま得がないから、みたいなね、こと言われて、うん、ああいうこと言っても。うんうん、まあまあまあ、得はないのはまあわかるんですけど、その、ちょっとね、
うんうん、
気持ちがどうしてもすっきりしないんでって言ってね、
うんうん、
ダメなサラリーマンだなと思ってたんだけど、
うん、
いやね、年齢がマジうちのその父親とかと同じぐらいの人だからさ、
うん、
聞いてると、
お
う、うん、いやなんか複雑だよね、
うん、
うちの父親も仕事したらこんな感じなのかなみたいなね、
うん、
ちょっともうちょっとマシでいてくれよとは思うんだけど、
ま
あ、話また変わるんですけど、
はい、はい、
なんか尊敬する人は誰ですかみたいなさ質問あるじゃない、うん、あれって日本だけなのかな、
はい、あ、いやこっちでもありますよ、
あ、
尊敬する人、あ、でもあんま聞かれないかな、なんか。
まあ、実際確かに自分はあんま聞かれたことないんだけど。
うん。あんまりないかな。うん。
なんか、
こまあ、あったっちゃったけど、うん。うん、はい、
ちなみにニックさんなんて答えるんですか？
うん。いないって言ったよ。特に。
いないね。はいはい。
うん。あの、まあ、しいって言って、でまあ、
うん、
まあやっぱ親父とかになんじゃないのかなみたいな、
はいはいはい、
C って
言う、C って言ったらね、うん、
なぜいないか、いないってそう答えたことはあって、
うん、
そう、なぜかっていうとよく偉人とか出てくるけど、
うん、そうだね、歴史上の、ね、そうそう、偉人とか、はいはい、
いやでも俺その人のこと本当に実際会ったことねえからなと思っちゃって、あ実はすっげえ人としてクソかもしれない。
まあそうだね。まあそうだね。まあその、うん、ね、まあ、ある一面しか知らないっていうところは多いからね。
そうそう。だから俺そんなにこう尊敬はできないような。はいはいはい、その人成し遂げたことに対してすごいと思うけど。
うん、うん。
そこは学ぶとこあるけど、
はいはい、
なんかね、そう。
尊敬してる人はって聞かれちゃうとね、まあ、
うん、
この人のこういう部分についてはとは確かに言えるけどね。
そう、
うん、
うん、だから、うん、ちょっとね、多分考えすぎなのと、もっと考えなきゃいいんだけど、もう、イチローって言っときゃいいんだけど、ね、うん、
ああ、なるほどね。
うん。うん、
いや、ちょっと
それ気になりました。なんて答えですか？
いや、まあ、いや、自分もね、まあ、同じく、父親ですって言うんだけど。
うん。
うん、まあ、尊敬とかいう以前に、まず彼がいないと、まあ、母親もですけど、自分がいないと。
そう。本当そう。
うん。いうとこからね。で、まあ、いろいろ見てる、うん、まあ、ね、家族だから近くで見てるけど、なかなか、いい人物だと思いますよ、というね、ところかな。うん、まあ、いろんな面を見ては上でね。
そうそうそうそう。ね。
そうっすね。うん、いや、ちょっとね、ちょっとなんか暗い話、暗い話っていうか、はい、いや、マジ腹立った、唐揚げと上司。唐揚げ定食と上司にマジ腹立ったっていうね。
うん。
そうそう。で、なんかね、あれ、ちょっと記事見たらね、うんうん、なんか、若い子たちがうざいなと思う30代の会社員っていうなんか記事があって、うんうん、
はい。
そう、なんか、自分の上司にこう噛みついたっていう30代のサラリーマンはマジ、20代のサラリーマンからすると超うざいらしいですよ。
なるほどね。
うん。その記事見てたから、ちょっとあんま今言いながらちょっと恥ずかしいなと思ってたんだけど。
あ、
噛みついたっていうかマジムカつくからしょうがないよね。
あ、
うん、そうですね。ニックさん、なんかありますか？
ね、うん、そのニュース、じゃあ、もうさっとね、
うん。
一個。これちょっと日本とアメリカってやっぱ違うよなと思って。
ほうほう。
これ、ジローさん、これから自分の娘さんが、こう、小学校、うん、中学校とかかな、行った時に出てくるかもしんないけども。
はい。
で、これは、ライブドアニュースですね。うん、あ、でも、元のネタは、ザ・アンサーってところから来てますね。
うん。
はい。タイトルは、日本のお茶当番と何が違う？米国の運動部が支える保護者の負担の実情。
うん、
っていうので、まあ、部活でさ、
うん、
日本って確かに雑用とかさ、お茶当番とかいろいろさ、保護者がやってたよね。
ああ、そうね。何？なんかクーラーボックスを持ってくるとか、
うんうん、
どっかの親御さんがやってくれてたりしたよね。持ち回りだったりとかで。
うん。
それが？
そんなことを書いて、日本とアメリカがどう違うのかっていうのをいろいろ書いてて、
う
ん。
ほうほうほう。
まあ、アメリカはまあ、共働きだからとか、
うん、
まあ、他の家族とカープールしてとか、まあ、そんくらい他の、他日本もそうじゃないと思って読んでて。
うん。
うん。でもまあ運動部、学校のに入るといろいろ送迎バスとかいろいろとやってくれるから、
うん、
なんか送迎がなくなってくるとかね。
うん。
うん、ただ結局試合の運営とかはなんか家族の人がやったりとか。
うん。
うんうん。っていう。
う
ん、なんか結局なんか日本もアメリカも負担的にはあるよって、プレッシャーはないけどねっていう、当番ではないから。
はいはい、
日本は当番制だよね。じゃあ今日は何々さんのとこ、みたいな。多分回ってくれたと思うけど。
ああ、うん。なんか自分が見てきた感じだと、もう大体こう当番というか決まってたかな。
うん、ああ。
やっぱり来る親は毎回来るし、うん、まあ来ない親は毎回来ないし、みたいな、うん。まあもちろん仕事を、うん、のことが大きいんだろうけど、
うん、
うん、そういうイメージがあるかな。
うん、
当番制のところもまああるだろうね。
うん、
うん、まあ確かに当番制だと嫌だよね。
うん、
うん。あ、アメリカはもう何？どういうこと？もう好きな人がやってるみたいな感じ？
まあそうだね。そう、好きな人がやってる。うん。
自分はその。ああ、
うん。
高校生の時とかは、なんかそのサッカー部で、大会とかに出ると、ま、審判っていて、うん、あれ多分交代連とかから来てんだろうけど、
うんうん。
うん。あ、たとニックさん中学生の時確か野球部ですよね。
うん。
練習試合とかだと誰が審判するんですか？
主審は多分ね、来てた。 あの、中大連とかから、呼んでたね。でもあれ多分ボランティアかな、なんか。
あ、じゃあいつも決まった近所のおっちゃんみたいなのが来る感じ？
いや、じゃなくてなんか、来てたよ。その、だから、どっかから。どっから来てたんだ、この人。知らないけど。
結構謎だよね、そういうのって。
うん。だから、アレンジしたんだろうね、知らないけど。で、来ててくれてたし、
うん。
うん。あの、でも、類心は、うん、あの、なんか、部活の1年とか、
はいはいはい。
2年とか、1年生はやらせなかったから、
うん、自分たちでやるってことね。
そうそうそう。がやってたね、うん、その練習試合は。
なんか、あの人たちもそのボランティアだったらまあいいのかもしれないけど、結構大変だよね、多分ね。
いや、あれすごいよ。よくやってたよね。
まあ多分、だから本当にもう好きな人がやってんだろうけどね。
そう、うん。
うん、
そうで、うん。こっちで、その、まあいろんな親子さんを見てんだけど。
うん。
まあ負担は、そう、結構やっぱ改めてこう、送り迎えとかアメリカ、その部活動だけじゃなくて学校の送り迎えとか、
うんうん、
普段の、
うん、
も
う
結構してたりとかね。
え、それ何、一緒に歩いて学校まで行くとかそういうこと？
あ、いや、車で送迎とかさ、迎えに行ったりとかさ、
はいはいはい、
そういうのしてんのね。
あ、当番、うん、当番じゃなくて、
当番じゃなくて、うん、
へえ、
うん、
あ、じゃあいつも、まあ、
スクールバスとかあるけど、
うん、
うん、
近所のなんとか君はうちが学校乗せていくみたいな感じでやってるってこと？
いや、違う違う違う違う、あの、自分の息子とかを、
うん、
朝学校行ってって会社出社して、
うん、
で、3時ぐらいに抜けて、
うん、
息子さんとかピックアップして家に送るとか、う
んうん、でまた仕事戻ってくるの
人もいいんじゃないかな。
へえ、
うん、まあっていう、だから特に奥様方は、
はいはいはい、
なんか3時4時で仕事切り上げる人はちょくちょくいるよね。
ああ。
子供の送り迎えがあるので。
はいはいはい。
自分で歩いて帰るってことはあんまりしないから、こっち。
うん。
うん。
へえ。
そう。うん。
いつ、中学生とかでもってこと？
うん、
あ、まあ、小学生ぐらいか。
うん、多分小学生だと思うな、うん、中学とかだともうある程度、高校とかも自分でもやんじゃないかな、そろそろ。
まあね、日本だとね、まあ、ちょっと確かにそれはないだろうね、うん、なんか結構都内とかだともう普通に、ほんとちっちゃい子が一人で電車乗ってたりするからね、
うん、いや、ああいうのありえないからね、
うん、
うん
うん、そうね、
一人でっていうのは、
まあ、危険そうだもんね、わ、うん、かんないけど、
そう、
うん、
うん、ちょっとね、どっかのニュース記事もあったけど、
うん、
本当その一人、うん、一人で学校行かせるのは危険ってアメリカなんか出たな、うん、うん、まあでもね、日本もね、いろいろとね、起きるからね。
そうっすよ。
この前もあったもんね。
つい最近です。あれ、うちの近所ですからね。まあ、言ったら。
おぉ。
うん。
おうんうん。登戸でしたっけ？
そうそうそう。
うんうん。
いやー、驚きますよね。
うん。
うん。
そう。
いや、本当に、だから、小学生が、確か一人と、うん、それを送迎に来てた、お父さんかな。
うん。
が一人亡くなってましたけどね。まあ、あと、その、うん、やった人だよね、犯人。
うん。
うん、驚きだよね、
うん。
まあね、アメリカ社会だと多分あれがもう、ね、そのまま銃になるだろうから、もっと、もしかしたら、とかって思う、うん、まあ、ニックさんとこれやってるんで思うけどね、まあでも、全然ね、刃物で確かに、
うん。
でもね、まあ、怖いよね。何があるか分かんないっていう点でいくと。
うん、うん、
悲痛なニュースですよ。マジ、娘を持つ自分としてはね。いや、もう本当に、いや、もう、学校とかもやるのやめようかなと思うよね。
うん。
ま、一瞬ね、その感情論としては。
うん。
いや、もう外に出すってマジ危ねえなって思うけど、まあ、そんなことは実際無理だからね。
うん。
うん、自分はあれですよ、小学生の時とか、家から小学校までが、
うん、
山道で6キロぐらいあったんで、うんうん、まあもう全部車でしたけどね、親の。
おお、なるほどね。
それはちょっと距離的な問題で 無理だったんで、
うん、
まあでもそういうのでも行ってる子たちもいるんだろうけどね、
うんうんうん、
まあちょうど親がその仕事場に行く途中だったんでね、
うん、
学校が良、うん、かったんですけど、
うん、はいはい、
いやーそういうのな、そうだよね、なんか今はまだ保育園でさ、
うん、
まあ年に数回こう、まあ例えば運動会があってとか、うん、まあ保育園からこうなんていうの、お呼びがかかっていくぐらいなんでね、うん、なんか授業参観みたいなのがあってとか、
うんうん、
まあ、確かに部活とか小学生とか中学生になってやり始めるとね、そういうの出てくるんだろうね。
いやー、あの負担大きいと思いますよあれ。
ああね。
そう、うん。
いやー、
あのね、
うん。
あ、そうそう、それこそこっちのそう、うん、親御さん見てて思ったのが、
うん、
まあ日本もそうだけど、
うん、
息子さんとか例えばサッカーとかになって。
うん、
試合やるとなったら、まあ近所の時もあるんだけど、うん、大学とかになってくる、な大学とかでもやっぱ、あ、大学でやるって結構まあガチでやってる方々多いんだけど、スポーツ、うん、でそういうのに行っちゃうとさ、
うん、
もう全米回るぐらいな、
それはやばいね。うん、
うん、だからあ、いや、まあ、見にやっぱ行ってあげる、結構多分親御さんみんな見に行ってあげてて応援してるから、
うん、
でなると本当土日、
うん、
うん、もうレ、あの、夜行便で行って見に行って、夜行便で帰ってきて、朝から仕事みたいな。
うん、夜行便って飛行機ってこと？
飛行機とか。
まあそうだよね、全米になっちゃうとね。
あ、
それでもさ、子供たちってそれさ、その移動費とかってどうやって出してんの？うん、
あ、いや、それもね、出し、あの、いや、家が出してんだよ、確か。
え、マジ？それやばいね。
うん。
もうそれ変な話、お金持ちの人しかできないじゃんね。
そうそうそう。あ、だからまあ、スカ、あの、スカラシップとかね、取って、
うん、
うん、やんないと厳しいよね。
うん、うん、そうね、
うん。
ただでさえだって学費高いのに、そんなことまでやられたらね。
うん、シャレにならないよ。
うん。
そう。
へぇ。
はい。
まあでもね、自分たちが子供の時のこと考えると、今思うと、いや、よく親やってくれてたなって思うよね。
うん。
だってなんか、うん、毎週のようにね、どっか、あの、練習試合に自分たち出てたんで、
うん。
まあ、車で1時間とかの距離とはいえ、ねえ、毎週毎週めんどくさかっただろうなと思うよね。
だと思うよ、あれは。
あ、
うん、
あと、まあ、最近問題になってるけど、部活の顧問ね。
うん。
いや、絶対嫌だよね。嫌だわ、マジで。自分が先生だったら行かないよ、俺。
いや、あれはきついでしょ
う。うん。ほんと最近問題になってるけどね、こう。
うん。
うん。
うん、
まあね、たまにね、いるじゃん、その、部活が好きな先生っていうのがさ、
うん、
いてもそれがまあ趣味みたいになってる人、まあそれはいいけどさ、
うんうん、
まあその、なんていうの、ね、
うん、
普通に本当にね、あの、いや別に部活の、まあ競技とか全然知らなくてとか、関係なくても、まあ顧問やってる先生もいるけどね、うん、そういう人たちにとってはマジ苦痛だろうね。いや、マジ、うん、いやーってなるよね。
なると思うよ。うん。
うん、やだよ、自分がなんかさ、何、うん、ラクロス部の部活とかの顧問にさ、学校からなってったらってなってさ、毎週末ラクロスの試合に行くとか、うん、マジ、ほんと1ミリも興味ないからね。
うん、
うん。
俺も将棋部とかやっちゃったら困るな。
もう、うん、
いや、将棋面白いと思うけど、わからんしさ。
そうね。
うん、頑張れしか言えない。頑張れって言ってうるさいもんね。
うん、そうだね。そう。ちょっと先生静かにしてくれますかって言われる。
うん、そう。でもそうもやね、白い目で見られて終わるパターンでした。
そうね。
うん、
なるほどね、
はい、まあ。あ、ちょっと別のニュースいいですか、そしたらもう一個。
あ、はいはい、どうぞ。
アメリカの、てか、うん、これロサンゼルスのニュースで。
うん、
ディズニーランドにオープンする新テーマパーク、スター・ウォーズ・ギャラクシーズ・エッジ。
ああ、見ましたよ。
よくわかる写真&ムービーまとめ。あ、見たの？
そのニュースは見ましたよ。そ、実際その、あれは、あの、なんだっけ、ハリソン・フォードが、
うん、
こう、ね、生きてなんかやってた映像を見ましたけど。
あ、そうなんだ。俺その映像は見てないけど。うん。ジローさんはディズニーランドとか行ったことあるんですか？
いやいや、何言ってんすか。
うん、え、何？
ディズニーランドマスターですよ。
いや、そうなの？
いや、そうですよ。いやいや、あのね、いや、全然そんな行ったことないよ、その回数的にはね。
うん、
まあでもまあ行くよね。まあうちの奥さん好きなんで、奥さんとだけでもまあ5、6回は行ってんじゃないかな、多分。
はいはいはいはい。
年に、子供ができるまでは多分年に1回は最低行ってたね。
はいはい。
うん。
俺も、いや俺も全然行かなかったんだけど、
うん、
やっぱそういうのデートとかで行ったよね。
うん、うん、そうそうそうそう。
うん、そう。日本時も、日本の時も行ったか。そうな。
うん。
ディズニーシーとかあるもんね。
あ、そうそうそうそう。う
ん、俺も前、付き合ってた彼女が、こっちで、好きで、
うんうん、
ほぼ毎週末行ってましたからね。
ああ、そこ、LA ディズニーランドが近いんですか？
あ、近い近い。うん。どんくらい？当時住んでたところ、今ちょっと、まあ、今でも30分、40分あれば行けるんだけど、
うん。
前住んだとこも、てか15分ぐらいで行けちゃって。
車で？
そう。
あ、それは近いね。
で、
うん。
うん。
毎週末か。それマジマスターじゃん。
そうっすよ。いや、うん、あれ年パス持ってますから。
あ、年間パスポート。へぇ、
うん。そう。いや、で、まあ、そこにできたんで、これ。
おぉ。
そう、ぜひ、早く、ちょっと、まあ、Tinder で早く誰かって行かないとというね。
はいはい、
はあ。うん。いや、スターウォーズ見たことあります？
いや、ないんですよね、スターウォーズ。
あ、ないの、うん、いや、これ見ないとダメだな。うん、これ見ないと別に俺、ジローさんと行く予定はないんですけど。
まあ、行くならね。うん。
そう。
確かに、ね。まあ、でもね、マーベル、こう、マーベルのその、あれもできるって言われてるんでしょ？
あ、そうなんですよ、今そう。うん、なんか、いや最近行ったよ。去年の10月、11月ぐらい行ってて、その時は、うん、スターク・インダストリーっていうね、壁になってる、うん。その工事現場でさ、工事現場の壁ってあるじゃん。
うんうんうん。
それがスターク・インダストリーになってたね。
うわぁ、かっこいいね、それね。それはマジ見たら鳥肌立つわ。
うん。そう。
え、何？うわぁ、それちょっと、行きすぎるわ。粋な演出すぎるわ。
あ、写真撮ってきゃよかった
な。いや、それ、ねえ。
うん。
へえ。
うん。
うん。なるほどね。
うん。そう。
そうか、そうか。
うん。
じゃあちょっとこっちのニュースさらっといいですか？
うん。
なんかね、うちのっていうか日本の官房長官がね。
はい。
私は吉秀菅ですっていうね。氏名の英語表記をして、なんか閣内が乱れたっていうニュースがあって、うん、要は英語で自分の名前をどう表現しているかっていうのを問われたんだよね。うん、官房長官、菅さんって今言うんだけど、菅義偉さんね、日本語で言うと。
うん、
で、そしたら、義偉菅を使っていると。要は名前、姓っていう順番に説明したと。
うん、
で、まあ、一方で、その外務省の人とか、文部科学省の人は、その、姓、な、順を提唱してるんだよね。要は、日本人のその名前のまんま、鈴木一郎じゃん、一郎は。だから、基本的にその外省の人とか、文科省の人は、鈴木一郎を提唱してるんだよね。でも、官房長官は、一郎鈴木を使ってるって言っちゃったもんで、そのなんか、どっちかで統一した方がいいんじゃないかっていうね、ツッコミが入ってると。で、まあ、ただこれちょっとその、聞きたかったのが、どっちで言った方が、その、例えばじゃあ、アメリカの人は受け入れやすいんだろうね。
いや、ファーストネーム、ラストネームでしょ。
そうだよね。まあ、だから、ラストネーム、ファーストネームっていう日本のいわゆる順番だと、
うん、
一回説明しないといけないもんね、多分。
そう。
うん。
うん、
で、日本人はさ、あ、
うん、
普通その、名字で名前ってわかるじゃん、聞いただけで。
うん。
でも、向こうの人からしたらわかんないもんね。
わかんないわかんない。
鈴木っていうファーストネームか、とも捉えられるし、 一郎っていうラストネームっていう風にも思っちゃうもんね。
うん、思うだろうね。うん。
なんでこれ、まあだから、なんだろうね、その、文化的なとか言語的なその大切さを推してんのかわかんないけど、一応なんかその日本の、なんで外務省とか、文科省は、鈴木一郎をなぜか推してるらしいです。
うんうん。
うん。
なるほど。
うん。謎のね。
菅さんもびっくり。え、そうなのみたいな。
いや、そう。まあ、多分、知ってたのかどうなのか。まあ、多分知らなかったからそう言っちゃったんだろうけどね。
うん。大変だね。
大変ですね。うん。
うん、
まあね、英語で言うんだったらね、英語のルールに従うべきだよね。ラストネーム。うん、まあ、ファーストネーム、ラストネームっていうね。
うん。まあ、その、うん、日本の、多分文化とか、うんうん、
まあ多分あるんだろうね。いやでもよくわかんないけど、
どうなんだろうね。そのわ、うん、かんないけど、その、うん、政府レベルだったらそういう風にお互いやるのがもしかしたら形式なのかもね。
ああはいはいはい。
お互いに。
そうね。う
ん、だこっちも、
うん、
ドナルド・トランプさんじゃん。
うんうん、
トランプドナルドとは言わない。
うん、うん。
うんし、ってことで。
うん、うん。
で、うん。うん。まあでも、そんくらいいいじゃん。
まあそうだ。うん。
うん。っていうね、そんなところで。
うん。だからあれだよね。
そばつかなくても。
その、
うん。
まあ、この国レベルの人たちってさ、多分自分でさ、その、英語を日本人だったら多分喋ることってないじゃん、ほぼ。
うんうん、
あれ、まあ、でも外務省の人とかはま、やってる可能性あるけど、
うん、
その、ほとんどが多分通訳通すと思うんだよね。間違いあっちゃいけないから。
うんうん、
だから、例えば自分で日本語でまず喋るときは安倍晋三ですって言うじゃん。
うん、
そしたら通訳が晋三安倍ですってその英語で言えばいいんだよね。
うん。
うん、それで問題ないよね、
うん。
自分で発言してるわけじゃないじゃん。通訳通してるから。
そうそうそう、うん、うん。
うん、すげえなんか細かいとこ気にするなっていうね、なんかこの日本っぽい話題ですよ。どっちでもええやんと思うんやけど、ね、まあ、うん、
まあ慣習ってやつなのかな。
うん。
うん、なるほどね。そんなことがあったん
です。そうそう。で、これでその一個思い出したのが、
うん、
まあ、例えばちょっとこれ西洋ってくくっちゃうと大きすぎるかもしれないけど、こう結構ハグの文化ってあると思うんですよね。
ああ、ありますね。
うん。ニックさん、その辺、どういう感じで対応してるのかなっていうのがちょっと気になりましたね。
ああ、普通にしますね。
うん、あ、普通にする？
うん。
ああ、それってもう、そっちに行って結構最初の時からそう、できてた？できてたって言うとおかしいけど。
できてなかったな、最初。なんかちょっと違和感があった。
ああ。
うん。あとね、
うん。
あれだ、友達と会った時とかさ。
うんうん。
久しぶりに、例えば、ジローさんと会ったりとかしたときに、
うん、
ジローさんがアメリカ人と会っちゃったら、
うん、
絶対こう、握手というか、そう、うん、握手みたいな、こう、
グイッと、
ね。グイッとこう、なんか、ヘイバディみたいな感じで、やるのね、アメリカ人は、うん。それは最初慣れなかったよね。
うん、
どう対処すればいいんだみたいな。なんで友達同士でこうやんなきゃいけないんで、それ慣れだね、そこは。うん、
うん、
うん、別れ際のハグとかもね。
いやー、私はその1年ぐらいしかいなかったんですけど、海外にね、その慣れなかったね、やっぱ。慣れないからギリ握手で、
うん、
いやね、それ別に嫌だとかじゃなくてね、なんか、体が反応しないんだよね、慣れてなさすぎて。
ああ、だと思うよ。わかるわかる。
なんかビクってなるじゃん。
うん。
だからちょっと握手止まりでね、うん、やってたけど、うん。
うん。なりますね。
うん。まあじゃあもう、ニックさんはね、もう10年いるわけだからね、もうその辺は違和感なくできるようになったと。
うん。
あ、まあそうだよね。映画館で叫ぶぐらいだもんね。
ああ、俺叫んだっけかな、叫ぶか。
叫ぶっていうか。
そうね。 そう、うん、あれそうだ、
え、
あ、エンドゲーム見たんですか。
いや、まだ見てないです。い、仕事が遅くてすいません。いやね、
そう、もう失望です、次郎さんには。
いや、多分ね、来週も無理なんですよね。
ああ
、
あの、どうしようかな。そしたら、あ、まだね、あとでも2ヶ月ぐらい、ブルーレイとかも出ないしな。うん、
はいはいはい。
今もう送りつけようかと思っちゃって。
どうやって。
うん、まあ、いや、あれは見ないと損だと思うな。
いやいや、劇場ではさすがに見たいと思ってるんですけどね。
うん、
なかなかね、タイミングがね。
うん、
あの、明日奥さんがね、あの、出かけるんですよ。ね、そうそう。なんでまあ、うん、その翌週ぐらいには、まあだから来週はちょっとね、うん、あの、3時間だけね、まあ時間をいただいてね、
うん、
見てこようかなと思ってるんで。まあでも、はいはい、だからまあ土曜、まあそうね、来週できたら土曜日でね、見に行けたらなって感じですね。
うん。
なんでエンドゲームの、あ、そうそう、映画館でね。
そうだって次スターウォーズじゃなくてスパイダーマン始まっちゃいますからね、
うん、そうだよね、
どんどん乗り遅れますよ。
ああ、うん、巻き返せないんじゃないかって思うよね。
そう、
てかいいペースだよね、うん、本当に。
え、
ファンからしたらさ、その出すタイミングっていうの、
うん、
こうどんどん出てくるじゃん。
出てくる、
本当に。もうアントマンからさ半年おきぐらいになんだかんだ出てんじゃない。
うん、出てる、
楽しみですよね。
うん。そうなんですよ。
いや、まじこんなこと言ったらなんですけど、まじ独身だったらやばかったでしょうね。
うん。とりあえず僕はもう絶対どっかでブルーレイセット買いますね、あれは。
あ、ぜ、全部。
うん。
全部揃ってるやつ。
時々見たくなるんでね。まあ、ディズニープラスのサービスが始まるけども、
うん、
まあ、持ってて、
うん、
まあ、もういいかな。
うん、
って感じですね。はい。
なるほどね。
はい。どうしますか。今週はそんなところですかね。うん、何かありますかと。
あ、大丈夫です。
うん。
うん、
名前考えないとね。
そうね。
名前と、
そうそう、方針をね。
方針をね、
ちょ
っと、
うん。
はい。またちょっと練りましょう。
はいはい。
そうですね。はい、じゃあ、締めますね。
はい。
はい。番組に対するご意見、ご感想、もしくは取り上げてほしいニュースは、ハッシュタグ88255Kまでお願いします。
お願いします。
はい。
はい。
では、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。